today we're coming to the end in Mark of Mark chapter 8. And really, the turning point in the book of Mark that moves us from the high point of Peter's confession of Jesus as the Christ, which is where the first part of Mark has been heading.
今日はマルコの福音書8章の終わりを見ていきます。これまで読んできたマルコの福音書の前半はイエスはキリストですとペテロが告白するクライマックスの場所に向かっていました。
Now, this passage today in Mark 8:34-9:1 moves us from that confession and begins to lead us on Jesus' journey to the cross.
今日の聖書箇所、マルコの福音書8章34節から9章1節では、このペテロの告白からイエスの十字架への道のりへと私たちを導き始める部分です。
Last week, we saw the first of three direct predictions that Jesus will make of his coming crucifixion.
先週はイエスがご自分がこれから迎えようとしている十字架の上での死についてはっきりと3回予言されたのを見ました。
And now, right after discussing his own coming cross, Jesus confronts those who would be his followers with the need for them, and that means for us, to be closely identified with him in that same crucifixion.
そしてこの十字架についての予言の後、イエスはご自分について来ようとする者にイエスと共に十字架につけられ、イエスと自分とを重ね合わせなければならないという事実を突きつけます。これは私たちにも求められていることです。
You see, the statement of a disciple that Peter made in the last passage, "You are the Christ." It comes with an expectation.Of those who would say those words and claim to follow him as Christ, their Savior.
先週の聖書箇所でペテロがあなたはキリストですと告白したその言葉は、その後同じようにイエスを自分のキリスト、つまり救い主であるとしてイエスに付き従っていこうとするすべての弟子の告白であるからです。
Mark chapter 8 verse 34 to chapter 9 verse 1 tells us.That the call to be a disciple is a call to the cross.
そして今日のマルコの福音書8章34節から9章1節で弟子となることへの招きは十字架への招きであることが示されます。
So let's read this entire passage today as we begin.
ではまず今日の聖書箇所全体を読みましょう。
The Bible says, and calling the crowd to him with his disciples,He said to them, If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and for the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul?For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. And he said to them, Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power.
聖書からお読みします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら 人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。
Jesus here, he makes one clear and powerful declaration about what it means to be his disciple.
イエスはここでイエスの弟子となることが何を意味するかについてはっきりと、そして強烈に宣言しています。
And he made this declaration not only to his 12 disciples, but it was a call to discipleship to all of the crowd of people who were following him.
そしてこの宣言はすでに弟子となっているうちの12人だけに向けられたのではなく、イエスについてきたすべての人々に対して与えられた弟子となることへの招きでした。
And so I would say this call then is given to those who are considering, those in the crowd,What it means to follow, be a follower of Christ, as well as those who are already following Christ.
この招きはイエスに付き従う者となることはどういうことを意味するのかと考えていた人たちだけでなく、すでにイエスに従っている人々にも与えられたものであるということが言えるでしょう。
To accept Jesus as your Lord and as your Savior is to accept a lifeThat is defined by the words, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
イエスを自分の主であり救い主として受け入れることは、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この言葉の通りに生きると同意することを意味します。
Now for us,Living today in the 21st century, these words have lost a lot of their original impact.
21世紀に生きる私たちにはこの言葉が本来どれほど衝撃的であったか分かりにくいでしょう。
Remember, Jesus hasn't died on the cross yet.
これはイエスが十字架につけられ死ぬ前のことです。
Only his 12 disciples have ever heard him in a clear wayRegarding God's plan for God the Son to go to the cross.
御子なる神を十字架につけるという神のご計画についてはっきりと知らされていたのも12人の弟子たちだけでした。
And so for those listening, there is no connection here to eternal salvation. Rather, there's the automatic response of repulsion.And disgust at that thought.
ですから聞いた人々にとってイエスの言葉から永遠の救いは連想できず、非常に嫌なものとして拒否したくなるのが自然です。
The cross was a symbol of the worst of Roman society.
十字架はローマ人社会において最悪な死の象徴だったからです。
Thousands upon thousands of criminals were executedIn this way, and although other societies had used crucifixion, Rome had done everything possible to prolong the agonizing death that crucifixion would bring.
何千もの犯罪者がこの方法で処刑されていた上、十字架刑は他の社会でも行われていましたが、それに比べローマでは十字架による苦しみができるだけ長く続いてから死に至るようにあらゆる手が尽くされていました。
Crucifixion was bloody. It was hard to look at. And the Roman authorities would perform these executions in areas where anyone entering into or exiting out of the cities would see those crucifixions, so it would serve as a warning to others to not be a criminal.
それは血みどろで見るにも耐え難いものでしたが、ローマ当局はこの処刑を町に出入りする誰もが見えるような場所で行い、犯罪を行わせないように人々への見せしめとしていました。
Just as Jesus would himself do in the future, the condemned criminal would drag the symbol of their shame, the very cross that they would be put to death on, through the streets of the city to the place of crucifixion.
死刑に定められた犯罪者はイエスが後になさったように自分がその上で死ぬための十字架を自分の恥の象徴として背負い町の通りを通って処刑場所まで行きます。
And so when Jesus here says take up your cross and follow me, he's painting a picture of horrible suffering, of a burden that is too great to bear.That led to certain death.
ですからイエスが自分の十字架を追って私に従ってきなさいという時、これは恐ろしい苦しみ、確実な死に至る耐え難い重荷を負う姿を示しているのです。
But Jesus doesn't try to sugarcoat his call. He doesn't try to make this easier for us to hear and receive.
しかしイエスはこの招きを軽いものに見せかけたり、聞き入れ受け入れやすくしようとしたりしていません。
The call to discipleship is a call to not live for yourself, but to obey Jesus in such a way that it will be shameful in the eyes of the world, and it will willingly place you under sometimes, many times, painful and difficult.Persecution.
弟子となることへの招きは自分のために生きるのではなく世の人々から蔑まれ痛みと苦難を伴う迫害を受け入れることも厭わずイエスに従っていくことへの招きなのです。
So keeping in mind here that Jesus has not died yet and very few people listening knew that the cross was in his future.
ここで再度イエスはまだ死んでおらず彼の言葉を聞いていたほとんどの人が後にイエスが十字架につけられるとも知らなかったことを覚えておいてください。
But remember they understood well what type of life he was calling them to as a follower when he said those words.
しかしイエスの言葉を聞いていた人々は彼に従ってくる者がどのように生きることになると言っているのかはよく理解できていました。
Given that informationIf you were in that crowd, would you immediately be raising your hand as a volunteer to follow him in that path?
それを聞いて、もしあなたがこの群衆の一人だったら、喜んで手を挙げてイエスについていきますと志願するでしょうか?
Let's be honest. There's probably not a lot of us that would be jumping into that group of followers headed to a crucifixion.
正直イエスに従うグループに飛び込んで十字架につけられる道を選ぶ人は少ないのではないでしょうか。
And in fact, the closer and closer we get to the cross, the smaller those crowds of followers become until the crowds are actually yelling, crucify him, crucify him.
実にイエスの十字架での死が近づくにつれイエスについていく人は少なくなり群衆は最後にはイエスを十字架につけろと叫んでいたほどです。
So why follow Jesus? Why go through the suffering? Why go through the shame? Why go through anything that leads to the rejection by the world?
ではなぜ苦しみ恥この世からの拒絶を経験してでもイエスに付き従っていくべきなのでしょうか。
Why take up an instrument of death to your very life in order to follow Jesus?
なぜイエスに従っていくために自分自身を死に至らしめる十字架を背負うべきなのでしょうか。
Jesus actually gives us four answers why as these verses continue.
イエスはその理由について続く聖書箇所で4つの答えを示しています。
We see the first answer in verse 35 here. Why should we follow Jesus by taking up a cross? Because life is eternal.
1つ目の答えは35節にあります。なぜ私たちは十字架を追いイエスに従っていくべきなのでしょうか。なぜなら命は永遠であるからです。
Verse 35 says,For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it.
35節には、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですとあります。
Jesus gives us this incredible paradox of what it means to follow him.
イエスはこの驚くべき逆説を使ってご自分に従ってくるということが何を意味するのかを示しています。
To take up a cross would have meant to be on your way to certain death.
十字架を追うことは確実に死に向かうことです。
But Jesus says, if you try to avoid following me in order to preserve your life, you will actually end up losing that very life.
しかしイエスは自分の命を守ろうとしてイエスに従っていかないのなら逆に命を失うと言っています。
On the other hand, to take up your cross.Which would mean rejecting your own self-interest and allowing you to go to what most certainly will end in death, but it is the way of Jesus, will lead to certain life.
自分の十字架を追うということは、自分の欲することを捨て、死に至る最も確実な道を進むことですが、これがイエスの道であり、確かな命への道であるということなのです。
Now, what does he mean by this?
イエスはここで一体何を言わんとしているのでしょうか。
Because when I look around, there are plenty of people not following Jesus who are certainly not dying.
イエスに従ってきていなくとも死んでいない人はたくさんいます。
They're living lives rejecting Jesus. They're rejecting any attempt to obey him. And yet, if we want to be honest about it, they seem happy.They seem satisfied. Many of them are wealthy. They're well educated. And they sure do seem successful.
イエスを拒否し、そしてイエスに全く従おうとしないながら、正直、幸せそうな人、満足している人、裕福な人、良い教育を受けた人、成功しているように見える人はたくさんいます。
On the other hand, we all know Christians who are in deep states of despair. We know Christians who are suffering from incurable diseases and from difficult circumstances.
一方で、難病や苦境の中で深い絶望や苦しみの状態にあるクリスチャンがいます。
Just today we prayed for the vast majority of a lot of Christians' lives that is spent suffering persecution.
今日も祈りをしたようにクリスチャンの生活の多くが苦しみや絶望の中で過ごされることになります。
How is the gospel? How is following Jesus saving their life?
このような人々の命を福音そしてイエスに付き従っていくことがどう救うというのでしょうか。
Jesus himself gives us the answer in John 11 verse 25.
イエスご自身がヨハネの福音書11章25節で答えを与えています。
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live.
イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。
Our physical lifeHere on this earth is not the end. There is life after death. And Jesus is talking about that life.
私たちの命は肉体の死とともに終わるのではなく、その死の後にも命があります。イエスがここで言っている命とはこのことです。
For those who know Jesus, for those who follow Jesus as their Lord and their Savior, Jesus says that they have what he calls eternal life.Life.
イエスを知り自分の主であり救い主として付き従う者は永遠の命を持つとイエスは言っているのです。
John chapter 3 verse 16 tells us, For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
ヨハネの福音書3章16節には次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
To perish means to be eternally lost, to face an eternal death separated from God for eternity.
滅びるとは永遠に失われること、つまり神から引き離された永遠の死を迎えることを意味します。
The Bible describes that eternity by the word hell and declares that to be a place of eternal punishment, eternally suffering the pain that should lead to death.
聖書ではその永遠が地獄という言葉で示され、永遠の刑罰を受ける場所、あるいは死に至るべき苦痛を永遠に受ける場所であることが明らかにされています。
Matthew chapter 25 verse 46 says this about hell, and these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.
マタイの福音書25章46節では地獄についてこうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り正しい人たちは永遠の命に入るのですと書かれています。
Folks, every one of usHere, every one of us out there, we will live somewhere forever.
私たちすべてはどこかで永遠に生きることになるのです。
And either that life will be spent in hell, suffering God's just divine punishment for your sin, or it will be spent in heaven, experiencing the eternal joyOf real life with your creator God.
この永遠の命とは地獄において私たちの罪に対する神からの正当な罰を受けて苦しむか、天において私たちの創造主である神と共に真の命を生きる永遠の喜びを享受するか、そのどちらかです。
But there's a second answer given in verse 36.Why should we follow Jesus by taking up a cross? Because real profit is not based in this world.
そして2つ目の答えが36節にあります。なぜ私たちは十字架を追いイエスに従っていくべきなのでしょうか。なぜなら真の益はこの世に根ざしたものではないからです。
The way that most people in this world live is by seeking as muchprofit as they can find to make their lives better off in their view during their time on this earth.
世のほとんどの人々はこの世にいる間、自分の人生を自分の観点から見てより豊かにするためにできるだけ大きな益を求めて生きているでしょう。
Now, this is of course normal in our human way of thinking.
それはもちろん私たち人間の考えの中では正常なことです。
We look for profit for us in many ways.
私たちはいろいろな形で益を求めます。
It may be money, but it might also be possessions, relationships, family, experiences like taking vacations and traveling around the world, or experiences like sports.Or entertainment activities like concerts.
お金という形かもしれませんし、財産、人間関係、家族、休暇や世界中を旅行するような経験、スポーツやコンサートのような娯楽活動という形かもしれません。
Now, all of those things do add certain elements of happiness. They add certain elements of profit to our lives.
これらはすべて私たちの人生にある種の幸せと益という要素を加えるものです。
There is gain in all of these things from the perspective of only life here on this earth.
この地上での命という観点からすれば、これらにはすべて益があります。
But then we read what Jesus goes on to say in verse 36.
しかしイエスは36節で次のように言っています。
For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?
人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか?
Real benefit, real profit in this life. It's not found in anything that we can gain by our own efforts in this physical world.
真の幸福、真の益とは、私たちが自分たちの努力によってこの物質的な世から得られるいかなるものにも見出すことはできません。
And while, of course, we need to honestly say that we need some things to sustain life itself, to spend the majority of our time seeking those things and neglecting the spiritual needs of our souls, which we just discussed will live eternally somewhere, will lead us to our ultimate destruction.
私たちにはもちろん生命を維持するためにある程度必要なものがありますが、人生の大半を費やしてそういったものを追い求め、先ほど見たようにどこかで生き続けることになる魂の霊的な必要に目を向けないでいれば、最終的には自分の破滅に至ります。
The Apostle Paul warns the young pastor Timothy of this trap of worldly profitIn 1 Timothy chapter 6, verses 8 through 9.
使徒パウロはテモテへの手紙第1、6章8から9節において、若き牧師テモテに対し、この世的な益の罠について次のように警告を与えています。
There the Bible says, But if we have found food and clothing, with these we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation.Into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。
Our eternal soul continues.To be in focus in Jesus' third answer that comes in verse 37.
37節に示されたイエスの3つ目の答えにおいても、私たちの永遠の魂が焦点となっています。
Why should we follow Jesus by taking up a cross? Because we owe someone a debt.
なぜ私たちは十字架を追い、イエスに従っていくべきなのでしょうか。なぜなら私たちはある方に対し借りがあるからです。
Verse 37 says, For what can a man give in return for his soul?
37節には自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうかとあります。
Now I need to explain why I say this is about a debt that we owe.
なぜこれが私たちが負っている借りに関係するのかについては説明が必要です。
Jesus' question here is assuming that there's a problem with our soul.
このイエスの問いかけは私たちの魂に何らかの問題があることを前提としています。
And in fact, in Jeremiah chapter 17, verse 9, God's word makes clear that the heart or the soulIs deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it?
実にエレミア書17章9節において神の言葉が明らかにしています。人の心あるいは魂は何よりもねじ曲がっている。それは癒しがたい。誰がそれを知り尽くすことができるだろうか。
This sickness of our hearts is called sin.Which affects every single one of us.
この人の心の癒しがたい問題とは、私たちすべてを蝕む罪のことです。
Romans chapter 3 verse 23 says, For all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書かれている通りです。
And the onlyAnswer, the only one for that sin is Jesus.
この罪の問題に対する唯一の答えはイエスです。
1 John chapter 2 verse 2 says, He is the, pro- that's Jesus, is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
ヨハネの手紙第1、2章2節に次のように書かれています。この方、つまりイエスこそ、私たちの罪のためのいや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。
Our sin puts us directly under the wrath of God. That's the eternal destination of hell that we discussed earlier.
私たちは自分の罪のため神の怒りを直接受けるべき対象です。つまり先ほど見たように地獄という永遠の行き先が定められています。
But the Bible is clear that Jesus is what this verse calls the propitiation. It's just a big word that means the one who satisfies God's wrath by taking that wrath on himself.
しかし聖書には明確にイエスが神の怒りをご自分の上に引き受け、神の怒りを満足させるなだめの捧げ物なのであると書かれています。
In other words, Jesus paid the price. He gave everything he had with his own life to redeem us from our sin.
つまりイエスは私たちを私たちの罪から贖うため、ご自分の命とすべてを捧げ、代価を払われたということです。
And the fact is that there is absolutely nothing that we can do to save our own soul.
そして私たちの側では自分の魂を救うためにできることは全く何もありません。
Ephesians chapter 2, 8 through 9 makes clear salvation from sin is not our work.
エペソの手紙2章8章9節に罪からの救いは私たちが起こせることではないとはっきりと書かれています。
It's God's work. The Bible says, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
救いは神の業です。聖書に書かれている通り、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
So, what can a man, a human being, give in return for his soul? Nothing!
ですから、自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。何も差し出すことはできません。
Anything we give will never pay the debt that we owe for our sin.
私たちが差し出す何物によっても私たちの罪のための借りを返済することはできません。
But Jesus gave everything to save us from sin, to save our eternal soul.
しかしイエスが私たちを罪から救うため全てを差し出しました。
And we owe him a debt that we can never repay.
ですから私たちはイエスに返すことのできない借りを負っているのです。
And for that reason, we should take up our cross and we should follow him.
このため私たちは自分の十字架を追いイエスに従っていくべきなのです。
But there's a fourth answer that Jesus gives in verse 38.
そして38節にはイエスが示す第4の答えがあります。
Why should we follow Jesus? By taking up a cross. The final answer here that Jesus gives is because our honor is at stake.
なぜ私たちは十字架を追いイエスに従っていくべきなのでしょうか。なぜなら私たちの栄誉がかかっているからです。これがイエスが示す最後の答えです。
It's pretty clear that the society that all of us live in here in Japan is very much concerned with the concept of shame.
私たちが生きる日本の社会では恥という概念が非常に重く考えられています。
Many aspects of our day-to-day life here in Japan are about not losing face or causing someone else to lose face. In other words, to lose honor in the eyes of someone else, in the eyes of other people.
ここ日本での日常生活の多くの側面は恥をかかないようにすること、そして他人に恥をかかせないようにすること、つまり他人の前で名誉が傷つかないようにすることが重視されます。
It is common here to be so careful about that that it leads to many positive things, like great customer service, omotenashi. And some things, though, that let's be honest, can maybe be frustrating.Like a very indirect way of communicating, where a series of yeses, hi, 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 can actually be leading to an indirect answer of no, ちょっと難しい。
この面目に細心の注意を払うのが常となっていますから、例えば高度なおもてなしなど良いことも生まれていますが、はい、はい、はい、はいと答えながら、最後にそれはちょっと難しいですと、間接的に断るようなもどかしい習慣も存在します。
Far more serious, though, than the shame that we can face here on earth is knowing that we can be looked on with shame by our Savior when He returns.
自分の十字架を追うということは、この地上で恥を受けることを厭わないことです。
To take up our cross means to be willing to be looked at with shame here on this earth, so that when the one who was willing himself to take the shame of our sin on himself in the most shameful way possible at that time. When he returns, we are honored in his sight.
この地上で受け得る恥よりも、再び地上に来る救い主が私たちを恥じる可能性があるという事実の方がはるかに深刻です。ですから自分の十字架を負うことは、この地上で恥を受けることを厭わないということですが、そうすることで私たちの罪という恥を当時の最も恥ずべき形でご自身の上に負うことを厭わなかったお方が再び来られる際に、私たちはその前、その方の前で栄誉を受けるからです。
At that time,When he returns, we join in his glory that is greater than any honor that can be conveyed by any society for acting in a certain honorable way that that society determines to be honorable.
イエスが再び来るとき、私たちはイエスの栄光に共に預かり、これは立派なことをして社会において受けるどんな栄光よりも大きなことです。
Yes.We have to be clear. Following Jesus means that we are rejecting the world around us in such a way that it can bring shame on us in the eyes of society in certain ways.
イエスに付き従うということは、社会的に見れば恥と見られることがあっても、私たちを取り巻く世を拒絶することです。
The cross was shameful, and a lifestyle of cross carrying will be shameful and viewed as shameful by many who do not understand what it means to follow Jesus Christ.
十字架は恥の象徴でした。十字架を背負っていく生き方も、キリストに従っていくことが何を意味するかを理解しない多くの人からは恥と見られるでしょう。
But if weAs followers of Christ, out of some sense of shame and a desire to be respected and included in the eyes of our society, choose to be silent. We choose to be undercover as a follower of Christ, then we will face the ultimate shame when we stand before our Savior who took up his cross and died.
しかし私たちが恥の気持ちや 社会において尊敬されたい、受け入れたいという渇望のためにキリストに付き従うものであることを口にせず身分を隠していることを選ぶならば、自ら十字架を負い私たちのために死なれた救い主キリストの前に立つとき、私たちは究極の恥に直面することになります。
We are differentfrom the world around us because as the biblical book of 1 Peter tells us, we are exiles. We are away from our true place of residence. We are outsiders. We are gaikokujin in this world until Jesus returns and takes us to our true home.
私たちは今私たちを囲んでいるこの世とは異なる存在です。ペテロの手紙第一に、私たちは本当に住むべき地から離れている寄留者であると書かれている通りです。イエスが再び来て私たちの真の住まいに連れて行ってくださるまで、私たちは世にとって外部のもの、外国人であるのです。
Are we going to live like exiles? In other words, like expats?Or are we going to be so much like the world around us that no one knows where our true citizenship lies and who our true King Jesus is?
私たちは寄留者、外国人居住者のような生き方を選ぶでしょうか。それとも世と同じように生き、周りの人々が私たちを見たとき、私たちの真の国籍がどこにあるか、そして私たちの真の王であるイエスがどんな方であるか、誰もわからないような生き方をするでしょうか。
That is truly a shameful way to live.
それこそ真に恥ずべき生き方です。
Now there's a strong sense in these verses that following Christwill be hard and it's going to be difficult.
今日見てきた聖書箇所からは、キリストに付き従っていくことは辛く困難であるという印象が強く感じられます。
But the fact that life is eternal, that real profit cannot be found in this world, that we owe Jesus a debt we can never repay, and that standing before God unashamed requires it, pushes us.To endure the hardships that come when we take up our cross.
それでも私たちが苦難に耐え、自分の十字架を負うよう駆り立てるのは、これまで見てきた命は永遠であること、真の益はこの世に見出せるものではないこと、私たちはイエスに返済できない借りを負っていること、恥じることなく神の前に立つにはイエスに従っていくことが必要であること、これらの真実です。
But is there more that we can see and experience that will keep us following Christ?
しかし、イエスに付き従い続ける動機として、他にも何かあるのではないでしょうか。
And the Bible's answer seems to be yes. When we read the final verse of this passage, which is actually verse 1 of chapter 9.
今日の聖書箇所の最後、9章1節を読むと、確かに何かがあると書かれているようです。
And he said to them, Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power.
またイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。
Now, there's at least six different understandings of this verse. But rather than going over all of those understandings, let me just try to help us understand it in this context.
この箇所については、少なくとも6通りの異なる解釈がありますが、それらをすべて解説するのではなく、この箇所を文脈に沿って理解するための説明をしたいと思います。
He's clearly saying that some of those hearing this teaching about taking up their cross will not die before they see God's kingdom come in power.
イエスは明らかに、この自分の十字架を追うことについての教えを聞いている人々のうち、神の国が力を持って到来しているのを見るまで死なない者がいると言っています。
Now it seems possible that this is referring to possibly two different events.
これには2つの異なる出来事が関わっていると考えられます。
Right after this, and about 7 weeks from now, we'll look at it. A miraculous event we call the Transfiguration takes place, which gave a glimpse of the glory of God's kingdom to some of his disciples.
このすぐ後に私たちもこれから見ていくことになりますが、私たちが変容と呼んでいる奇跡的な出来事が起き、何人かの弟子が神の国の栄光の一端を垣間見ることになります。
But even beyond that event, many of these listening will see firsthand the death and the resurrection of Christ, which is what all of history was leading to.As God's power provided a savior from sin for everyone who will believe in Jesus.
しかしこの出来事だけではなく、今日の箇所でイエスの話を聞いている人々の多くがその目でキリストの死と復活を見ることになります。それは神の力によりイエスを信じるすべての人のために罪からの救い主が与えられるという歴史のすべてが向かっていた頂点です。
Christ's deathAnd his resurrection are what makes possible the kingdom of God here on this earth.
このキリストの死と復活により地上にも神の国がもたらされます。
In Christ, we are moved from the kingdom of this world to the kingdom of God through faith in Jesus Christ.
そして私たちはイエス・キリストへの信仰によりイエス・キリストにあってこの世の王国から神の王国へと導かれます。
In John chapter 18, when Jesus is put on trial before his crucifixion, he responds to questioning by explaining his kingdom.
ヨハネの福音書18章においてイエスは十字架につけられる前に尋問に答えてご自分の国を次のように説明しています。
John chapter 18 and verse 36 says, Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from this world.
ヨハネの福音書18章36節です。イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実私の国はこの世のものではありません。
If we are followers, if we are servants of Christ, as he says here, we are a part of God's kingdomThat he is building.
イエスがこの箇所で言われているように、私たちがキリストに付き従う者、キリストのしもべであるなら、私たちはキリストが築きつつある神の国の一部なのです。
And that kingdom is eternal.
そしてこの国は永遠の王国です。
By taking up our cross, by being willing to die to self and liveTo Jesus Christ and His glory alone, we are assured of a place in that kingdom.
自分の十字架を負い、自分に対して死に、イエス・キリストとその栄光のためだけに生きることで、私たちはこの神の国において自分の場所を用意してもらえます。
And so the hardship of carrying the cross is all for the purpose of building a kingdom.Where sin and shame are no more, and eternal joy is ours through Jesus Christ our Lord.
ですから十字架を負うことの苦難はすべて神の国を築くためなのです。そしてこの国ではもはや罪と恥とは取り除かれ、私たちには主イエス・キリストにあっての永遠の喜びがあります。
And that little word joy is whatseparates how the crowds would have heard this message from Jesus and how the follower of Christ looks at carrying the cross.
この喜びという言葉がイエスのメッセージから群衆の多くが受け取る印象とキリストに付き従う者が十字架を追っていく時の態度を分ける点です。
I want to look at one more verse as we close. Hebrews chapter 12 and verse 2 says, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
本日最後の聖書箇所としてヘブル人への手紙12章2節には次のように書かれています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。
You see, taking up the cross, while yes, bringing shame, painEven possible death is filled with the joy of knowing that God is glorified and that you are walking the path that the Lord Himself walked on His way to purchase your and my eternal salvation.
十字架を追うことは恥や痛み、命を落とす可能性をも伴いますが、主イエスが私たちの永遠の救いを買い取るために歩んだ道、その同じ道を私たちが行くことで神に栄光が帰されると知る喜びに満ちています。
There is joy in serving Jesus that comes only by taking up our crossAnd following him.
私たちが自分の十字架を追いイエスに付き従っていくとき、そこにはイエスに仕える喜びがあるのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we thank you for sending Jesus to die on a cross to pay the price for our sin.We thank you that you give us the privilege of disciple, of being to his disciples, of being his followers, of walking the same path he walked by taking up a cross, by giving up ourselves and following him. Lord, I pray that as a church, that would be the way that we live our lives every day in our workplaces, in our homes, in our neighborhoods, in our schools,This week as we go out, that we would go out with everything else we normally do, but add one more thing to it, Lord, that we would add the cross. And that, Lord, we would declare whose we are to a world around us who desperately needs to know that they're a sinner and that Jesus can be their Savior.Lord, help us to shine brightly the light of Christ into the world where you have placed us. And Father, help us to one day be greeted in glory with the words, well done, good and faithful servant. Lord, we love you. We praise you.And we ask that you would help us to carry our cross and follow you. We pray this in Christ's name. Amen.